ち戦闘態勢 .com。
もやってまいりました。誰が聞くのかは知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の戦闘有馬屋からお送りする国分のボード遠吠えポッドキャスト戦闘大戦 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのドライブプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンドロハイダイシコンコンマニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バナナの上のシナリオレーター1位村、
よろしくお願いします。
ということで今回もやってまいりましたよ、戦闘大戦 .com ということでね、
はい、テネット的な早送りペラペラペラペラって言ってますけどね、
こんな感じなんです
か。どうですか、どうですか。
そう思い出したよね、あのね、ちょっと前です、2週間ぐらい前ですかね、あの浅草に、店終わった後飯食いに行って、夜一人、で帰り道で歩いてたら、バイク、現地に乗った若い子がいたわけ、男の子、さ、俺横通ったらさ、おい親父、親父、って言うのよ、いや俺この年で絡まれるのかなと、やだー、もう怖いのやだと思ったけど、目の前にコンビニあるし、まあ、いざとなったら助けてくださいって言っちゃえばいいやと思ってさ、で俺そこ通るからよく、やっぱりビビってるのもあれかなと思ったんで止まって、何俺に言ってんのって言ったら、あ、違います、お父さんみたいな家の中にいるお父さんの呼びかけた
あで、あ、じゃあ自殺だった
で、ちょっとお父さんが出てきたから、それで俺まあちょっとなんとなくこううーんと思いながら帰ってって、うちに帰ってタバコ吸いながらさ、いや危なかったな、いやでもそれよりも、俺知識過剰なやつだと思われたかもって思ってすっごい恥ずかしくてさ、
いやそんな風には思われてないと思いますよ。
あ、そうかね、
単純金髪の怖いおじさんだと、
怖いおじさん、
怖いおじさんに睨まれたって、
いや
向こうがビビってる、
向こうがビビってる、
いや向こうがやばかった、
ちょっとビビった方
が怖いよ、絶対怖いよね、
なっちゃったけど、いや俺もビビったよ、だってこんな現茶に乗ってさ若いのにさ、おやじ、おい親父って言われてみ、
それはビビるだろうけど、向こうもビビるよ、
向こう
もビビるよ、
俺もビビってる、
金髪のおっさんがさ、俺のこと
って、うーそんなに怖く言ってた、
絶対怖い、
何俺に言ってんの
怖い怖い、絶対怖い、
ね、
絶対怖いよ、金髪のさ、
そしたらお父さんが出てきたんで、ちょっとセーフだった、セーフだったけど、俺自意識過剰なやつだった、なんであの自意識過剰なやつだと思われたかなと思ってさ、もう恥ずかしくてね、
いや思われてないよ、
あ、そうかね、
怖い怖い、怖いって思ったよ、
じゃあまあ、
怖いって思ってるよ、
今そこの道怖くて俺もポッてませんけどねまた何かあっちゃったら嫌だなと思ってさ
そのお兄ちゃんも外出るときさ
金髪ロ
ング お互いね
金髪ロング言えねえから、
だから俺も無視して、多分バーッと帰っちゃったのが一番良かったんだろうね、
正解ですね、
それがね、いや久しぶりに絡まれたと思ってさ、怖くてさ、あとあの警察によく最近職質されます私、
金髪にしてるからかな、
からかね、
なんだろうな、
とにかくね追っかけてきて、
自転車
乗ってる時でもう俺あの今の自転車のライトってさ、走ると自然に絶対つくわけ、スイッチ入れなくてもつくようになってる、だからそれにしてからほぼ職質されることなかったんだけど、まあ加えた方で走ってるせいもあるんですけど、で必ずそう、お兄さんっていうのね、でおっさんは言わないけど、おじさんでいいと、ね、おじさんでいいよ、
お兄さんって
言
うか、
お兄さんって言う必要ないよって言う、いやいやそれはもうまずいですから、すみません、番号ちょっと聞かせて、本当に時間、あ、それからあの一応その交番とか警察がいそうなところで、加えタバコで自転車はやめたいんだけどありがとうございます、すみませんでした、ご苦労様ですみたいな、
どう考えても
2回か3回ぐらいやられてますもん、
まあまあまあ普通は腰低いよね、相当ね
低いね、
俺も言われたもん、
あーすいませんすいませんすいません本当すいません
で
つって
本当に、これ俺が覚醒剤でもパケでも思ったら急に態度変わるんだろ
うな、そう
だダメだからみたいなことになるんだろうけど、腰低くない、
腰低い低いよ、
若いおまわりさん腰低いね、
いや若くな、俺声かけられたの若くなかったけど、そんなに本当腰低いよ
ね、
いや言われてんでしょ、やっぱ絡まれたりするんでしょ、やっぱ
絡まれる、
なんだよっつってさ、 んだよ。
いやでもお巡りさんにその態度取って取ることないだろう基本。いや、あ、お疲れさんみたいな
取る人いると思うよ。
ああまあまあまあまあ、まあ、取るけどね。しかも自分が悪くないと思うとやっぱり痛気高に行く
人、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
なんか会話しようとする人もいるんですよ、うんうん、あ、どちらから伝えられたら借りたんですか、ああなんか借りてきたんですかみたいな、そうそうそ
う、それ会話じゃなくて、ね、事情聴取なんですよ、ちょっとした職質ですよ、
ちょっとした職質なら別に、だから俺一番恐れてるのはさ、中見せてくれって言われたのが一番恐れてるん
ですよ、あ確かにね、
中になんかもう 見られちゃ恥ずかしい、お父さんお母さんに見られちゃ恥ずかしいみたいな、
エロビデオぐらいで捕まんない、
AV だったら
AV で捕まんないです、
もういいよね、
AV 捕まんないって別に AV 借りれるもんなん
でもさ、みっともねえかなと思ってさ、
みっともないけどね、
職質で開けられたら
みっともないけど、
そうなんだよね、だから俺も前、今は持ってないんだけどさ、あのカバンの中にさ、あの撮影 の応急処置とかで使うようにさ十徳ナイフ入れてたことがあってさ、それダメなんだよね、
やばいね、
それ持ち、そんなあんなの持ち歩いてたらダメなんだよな、
ダメでしょ、
うん、
ね、どうされるそういう場合、う
ん、銃刀法違反みたいな感じで、うん、いやその時は俺カバンの中出してって言われて十徳ナイフが出てきた時に、うん、あ、まあ、ダメなんだよねって言われて、うん、
ダメなの、
ダメなんで、銃刀法違反なんですよね、
そうなんだ、
へぇ、うん、
銃刀ナイフだよ
だって工具じゃん、
こんなもんだよね、うんうん、
歯当たりだから、うん、キャンプとか、うん、キャンプ行くの、
シチュエーションによって、
そうだ、シチュエーションによって、俺がキャンプに行く途中だったらいいんだよ、
うん、山の中だったらいいよ、ね、山の中で食事されたら OK、
日常的にそういうのを使う仕事とかね、
なるほどね、
そういうんだったらいいんだけど、
でもそれ説明するしかないね、
仕事で使うんですけど、うん、でもダメだからつって、うん、その時は別にあの工場に連れて行かれることはなかったけど、うん、ダメだからつって言われたよ、うん、はいっつって、何だね、十徳ナイフぐらいいいじゃんね、
十徳ナイフ普通にだって
売ってるしね、その辺でね、う
ん、あれがダメなんだ、
ああダメなん
だ、確かに
包丁持ってたらね、ここなんじゃこれ、
いやそれ板前だろうよ、
板前っていうしかないけど、
川端軍人でしょ、
板前じゃなかった場合よ、だから十徳ナイフは別にいいんじゃない、
いやでも言われたよ俺本当に、はい、そういうことやる仕事なの、仕事なのなんつって、十徳ナイフ
うちなの、映画で銃撃戦やなんかをやる
って
、やったでしょ、それで、うん、まあ、堀口っていう俺の、うん、あの僕が塾の時の、うん、あの教師だった時の教え子の車に乗って、うんうんうん、お疲れっつってさ、うん、帰ってる途中でさ、うん、あの日オウムでなんか事件があったらしいんだよ、で止められて、
うん、
ちょっと止められて、うん、はいはい、でも完全に油断してるからこっちは、うんうんうん、でちょっとトランク開けてはいトランク開けてってぼんやりしてさ大騒ぎちょっと出ろみたいなだってもうモデル感がたくさん入ってるからさ大騒ぎもう全部確かめた、もしかしていやでも俺借り物だからさ分解されたら困るなと思ったけど、うんうん、何やってんの、いや映画の撮影です、うん、こんなに拳銃いるのみたいないや今銃撃戦のシーンなんですいませんみたいな感じで結局もう一台パトカー来てさ、うん、たくさんのお周りで全部こう調べてて、うわ時間かかるなこれと思って、まああれ時期が悪かった。
パクリ先生だったんですか？パックンということでね。
そう2回目なのになんかタイミングが悪い。
次はねやる直前でも忘れてました。
毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の悩める子羊はこちら。男性30代黙々さん、うん、仮装について、仮装って急に予定が入るものですか？職場でなんだかんだと理由をつけて急に休む人がいるのですが、この間仮装なのでという理由で急に休みました。前日の昼間に急に言われたのでバタバタしました。普段からコミュニケーション、仮装っていうのはあのハロウィンとかの仮装じゃなくて、
じゃなくて、
じゃなくて、
火で埋葬する、
埋葬の方、うん、
なるほど。普段からコミュニケーションに難ありな人で、触らぬなんとかにたたりなしということでみんな詳しく聞いてないのですが、仮装の予定って前日とかに急に入るものですか？そりゃなくなるのが突然なのは分かりますが、普通は予約するときに日にちぐらいは分かるんじゃないの？と思うのですが、
それは嘘でしょ。どうか。仮装ですから。
仮装なので。
いや、ご祝儀でっていうとか、法事でっていうんだったらわかるけど。
お葬式でとかね。
お葬式でとか。お通夜だな。どっちかっていうと。急にほら、今日夜やるって言ったら。
その人は仮装しか知らない人ってこと。言い訳。
だから葬式。
彼が亡くなって、その仮装するっていう焼き場に行くのは、その急に明日、すいません、明日仮装やります。
おかしいよね。
みんなファラウェイの仮装してきてください。仮装を送るために。
仮装どっちみたいな。
仮装。
どっちどっち。
なので、いや、もしかしたら仮装ってこの人は。仮装って書いてるけど、なんか仮装のなんかパーティーみたいなのあるん
だ。いや、そうじゃないだろ。だったら
仮装、あ、金ちゃんの仮装体操。
仮装って急にやるもんですかっていう質問自体がおかしいじゃん。
そっちの理由。
ほら、ウィザーだっていいじゃないですか。
そっちの理由の方が安い。
そうか。それはだからコミュニケーションにならない人だったら、その人なりにサボるかな、別の理由があったんで言えないから、仮装が急に入ったんでっていう。でもそれはもう無周期が急に来たんでって言えばいいところを、仮装だって言ったってことじゃないですか。
でも仮装、あ、なんありなんだよな、多分
あの
誰かが亡くなったんでって言いたかったんだけど、仮装、仮装で、
仮装
系の女の子、口がちょっとね、あの言っちゃったんだろう
ね。でこの人がもともと好きじゃないから、余計そういうさことを拾いたいんですよ。お前嘘ついてるだろ。ですから、あの自信を持って堂々と嘘だと思ってください、嘘だと思いますよっていうことですね。
まあ嘘なんだろう、
嘘でしょうね。
まあいいじゃないですか、たまには休み欲しい時もあるし、
ね、でもそれ以上言い訳として仮装、あの知り合いの仮装なんでっていうのはなかなかね、
何人もあれですよ、連続で仮装になってるってことなんです
よ。普通は仮装ですよ、あの日本はね。
女性30代タッピーさん、私の町の喫茶店でということでね、喫茶店のオーナー男性70代、店のトイレを使わず毎回駐車場で立ちしょんべん。私はびっくりしました。田舎だから衛生的にもうアウトですよね。私はもう行かない。皆さんは？
こんちゃん。
これはこんちゃん。
お前責任取ってわかんねえ。
だから、ね、これもう今どういうことカオスになってる
の。どういうことだよこれ。
あの人生相談会が、人生相談会がね、今カオスになっちゃって
る。どういうことだよ。
いや、皆さんはって聞かれてもこれさ、だから不思議なのは回答を必要としてんのかね、こういう皆さんはって聞かれても、なんか言うか人いるかね、だって答えようがないでしょ、何について聞かれてるのか分かんないし、皆さんはその田舎だからっつって外で立ち証明しますかって言ってるのか、それとも皆さんだったら外で立ち証明してるようなオーナーがいる喫茶店に行きますかって言ってるのか、ちょっとよく分かんないじゃないですか。
じゃあそっちにしましょう。
どっち？
え、だから店親父がオーナーが出しちょんべんしてるような店に皆さんは行きますかっていう。
いや、だからそれは手洗ってくれるだろうね。
まあね、
手洗ってくれるならまあそれから田舎でしょ。
店のトイレを使わないっていうのは何なんだろうね。
あそうするのは嫌なんじゃない？年寄りだから70代。
でもほらお客さんはほらあの使うわけで。
しょうがない。本当は外でやってほしいんだよ、もうオーナーだって。
ああお客さんにも
そうそうそう
お客さんにも立ち読めしてほしい。
そうそうそう、本当は
強要、
本当はしてほしいんだけど、さすがにお客さんには立ち読めとは言えないから、これは
言えない、
言えないでしょ。
立ち読めしてくださいっつって、
それ店としてどうかってあるじゃん。トイレもないっていうさ。
いや、トイレはあるんだよ。
だからトイレ使わないでくれと。なぜならば、やっぱりそのもう年だし、腰かがめてこうやって掃除するのもちょっと厳しいのでっていうこと
でしょ。じゃあ店やるなよ
って。それはしょうがない。
それ過酷な
あれなんて詐欺がありますよ。
だってそれは店のトイレが嫌でタチションさせる店は俺行きたくないよね。
それは
そういうふうに思ってるオーナーの店には行きたくないよ。
じゃあ行かなきゃいい
じゃん。じゃあ俺は行きません。
例えばね、そのゴミの日って決まってるじゃない、ね、ゴミの日決まってるし、その日に出しゃいいだろうって、あるけど、やっぱりこの辺さ、お年寄りが多いから、まあ、公衆のゴミ箱とか、コンビニのゴミ箱に、一日のゴミをさ、こまめにやって入れてる人もいる。で、実は、やっぱりコンビニだってさ、 注意したいだろうけど、はいはい、お客だからやっぱり、うんうんうん、いちいち言わないし地域柄もあるからっていうことでスルーしてる部分もあるだろうし、うん、そういう持ちつ持たれつ感ってあるじゃないですか、うんうん、だからまあオーナーが外で正面してるとコーヒーが美味しいとかさまずいとか言うならまだしも、うんうんうん、そこでしか飲めないコーヒーがあるんだったらね、うんそういうこと。そう
例えばね、オーナーが外でタッションしてる日のコーヒーはすげえうまいとか。
なぜ
か
気持ち悪いんだ
よ。ってか分かんない、分かんないんだけど、あれ今日うめえなと思ったら、あ、タッションしてるわみたいな。もしかしたらそういう効果があるのかもしれない。もしかしたら。うん。
でもね、うん、これ、う
ん、カレーにする。
カレーにする。いや、俺さ、俺、ポンちゃんが今分かんなくて。どういう風に言って困っちゃった
ね。いや、
言うが
変わった
んですよ。アンモニアの匂いがしてるからちょっとそうっていうことなの。それともそれはちょっと
なぜか理由は分かんないあのそ分かんないんだけど、そういう時に限ってどういうあれをしてるのか分かんない。なぜかコーヒーがうまい感じにしてると分かんない、分かんないんだけど、多分いい豆が入っただけのかもしれない。
でも、でも女の人だったら基本、うん、オーナーが立ち止めしたらいかねえやね、飲食店はやっぱりな、うん、手洗ってんのだと思うし、
まあ 手洗ってないにしてもオーナーが立ち止めしてるのを見てその店入ろうとは思わないよね。ああ、今日もオーナー立ち止めしてるわコーヒー言わないでしょ、言わないでしょ、これないでしょ。オーナーが立ち止めしてる店に入りたくない。
駐車場でと、うん、どうか別の
いやでもおかしい、まあ、気分の問題ですよ。だってどっかではするんだからね、オーナーだって、うん、店のトイレにしろさ、
生きてる以上は、
生きてる以上はどっかではするんだからさ、外でするかトイレでするか違いないからさそれはあれだけどさ、もちろんそこに文句つけるなっていうのは、まあ、もちろんあるんだけどさ、うん、でもやっぱ見ちゃうとねっていうの
はいけないですよ、うん、それはやっぱりちょっと抵抗があるんじゃないですか、うんうんうん、
やっぱりさ、
なんだこれ
やっぱオナニーとかみんなするわけじゃないですか。
何の話ですか。
でもさ、店の親父がオナニーしてるの見たらやっぱその店入りたくないよね、うんうん、してる、うん、俺だってするよそりゃ、うん、するけども、うん、するけどもやっぱり親父、店の親父がしてるの見ちゃったらやっぱその店は入らないよね、うんうんうん、そこでしようと。
そう、ね、またオナニーしてるわ、
そんなんじゃ済まないでしょもっと恥ずかしいんじゃない、うんうん、
なんかおかずを持ってるだろうからね、もうオナニーしてる彼のね、
まあまあでも想像で行く派かもしんないよ。
すげえな。だから俺その店行くわ。俺
意味わかんねえ。
意味わかんねえだろ。なんかでもそのさ、めんどくさいんじゃない？掃除するのはトイレを。オーナーは。その店行く。オーナーがおちんちんをいじってる店に行ってコーヒー飲むか。ああそう、中華料理屋でも俺にしたらこっちゃん行く。
やだね、や
だ、俺は行かねえぞ。
想像でやる派だったら行く。想像でやる派
わかんねえ。
ああ想像で豊かだから味も美味しいんじゃないですか。
しかもちょっと陳健一に出るかもしれない。
絶好調だな。陳健一だってもう死んだよね。
そうだったっけ。
陳建一亡くなったから
亡くなったよね、うんうんうん、まあもう一個ぐらいですか。
もう終わりです。もう打ち止めです。もう打ち止めです。はい、はい、ということでね、
はい、
はい、いかがですかでんのコーナー。えい、どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということでね、令和になってもまだまだ映画はありますよということでね、今回も一本の映画について、語り合っていきましょうというこのコーナー。今回の映画は星に願いをということでやってまいりました。星に願いをですね、夕張国際ファンタスティック映画祭2019で上映され、過激なバイオレンス描写と混沌とした映像表現で注目を集めた群像劇。つまらない芸人やくだらないカウンセラー、教師、親の金で遊びほうけているバカな学生、そんなバカにもなりきれない空気のような人間たち、そして周囲を見下すことしかできない人々など、どうしようもない下劣な登場人物たちの人生が交錯する。監督は歪み呪われた閉鎖空間の佐々木克美、うん、ということでね、
はい、だから俺です、うん、で、あの非常に映画館で見て、はい、ちょっと好きになりすぎたので、これ出して皆さん、だから俺はもう大好きで、あの
劇場で見たんだ、
劇場で見たの、うん、でバーンと食らったんで、うん、逆にどうだったっていう感想をちょっと、俺は本当に好きだから、この映画、1から10まで、どうでしたっていう感想をちょっとさ、はい、見ていただいて、
はっきり言ってね、俺もすげえ面白かった、
うん、あそう
でね、話とか、まあ、いろいろあるかもしれないけど、うん、なんかね、ずーっと見たいなと思ったんだよね、
う
ん、
あ この
この世界観を、うんうん、この流れ、この雰囲気みたいなのずーっと見たいなと思ったんで、あれ2時間ぐらいあるよね、あれもね、
2時間長
い、超あっという間だったよ、すごいね、なんかあの主人公も好きだし、まあいろいろ好きな部分があるんだけど、とにかくなんかあのフォルムというか映画としてのね、空気感というか雰囲気というか、ずっと見たいなと思った本当に。久しぶりになんかこういう風な、なんか本当になんかこの世界浸っていたいなみたいなぐらいにちょっと
思
った
。じゃあ工藤もシンクロしてできる派だったのかね、
面白かった、すごい。
で僕は あのね、ちょっと何回か見ないとちょっと理解できないかなみたいな。
それは別にでも、うん、適当だと思わなかった、いろいろと。
あ、でもね、あのほらちょっと
話はちょっとね、そう、確かに
ちょっと戻ったり、うん、あの辺はちょっと面白いな、うん、あと音楽がなんかすごい、
あ、音楽
は
これもね、あの、うん、音楽の使い方がすごい、うん、あのうまいなと思って、ね、う
んうん、ほぼかけっぱなんだよ、
かけっぱなんだけど、かけっぱなではあるんだけど、うんうん、例えば、スペシャルアクターズとかのかけっぱに比べて、
う
ん、やっぱり、
ね、
やっぱセンスがいい、うん、いいですよ、うんうんうんうん、
人間やめても
友達でってやつね、
あれいいよね、
あれいい、
あれずっと鳴るさ、しばらく頭の中で
猫パンチ、
人間や
めても、猫バイブか、
人間やめても、
うん、私もダウンロードして買ってます、あれは、うん、本当本当に好きで、
いや、ま、本当面白かった、
ほら登場人物の誰かを好きになってくれると思いますって監督は言ってるけど、俺ほぼね登場人物の好き、これは一番好きだったのは主人公をはめるあの男前のひどいやつ、
下に構えてるやつね、
あの
誰かに似てるよね、あの人、
まあ博多大吉さん
とか
ディーン・フジオカさん
とか、ディーン・フジオカ、
そうそうそう
ディーン・フジオカね、
よくこの役やったなっていうぐらいやっぱ造形で、うん、でほらもうあのルックでさ、あの雰囲気で、うん、そう家出してきちゃった女の子がさ、うん、大丈夫どうしたのって言われる、うん、それはもうついてくってっていう、
あ
でも、もう、うん、あれが一番ひどいじゃん、
うんうん、
で最後結局彼はさ刺されないんですよ、うん、あの子に、うん、であの子はやっぱり気持ちがなんだかんだ言って彼のことは大事に思って好きだっていう部分が切れなかったのかなとかさ、いろんなことが交差してね、あと食肉工場で撮影してるけど、これ自主映画でよくやったな、こんなどうやって、
まあまあやったんじゃない本当に、
うん、は撮影許可降りたんだみたいなとかね、割とそういうところで結構驚いたりもしましたけども、
普通 あの悪いやつはほら普通に私服で入ってきたり、
そうそうそう、だからあれがびっくりしたの、大丈夫こんなのと思って、うん、あやっちゃったんだみたいなさ、うん、とかまあいろいろ印象にね、うん、俺はまだ映画館でまた今度11月にやるけど、うん、まあ、ちょっと見に行こうかなって思ってるぐらい、うん、好きな映画で、だからほら、うん、好き嫌いだと、うん、もう本当に選ぶからこの手のやつっていうのは、
いや俺市村はああいうのはあんまり好きじゃないもんね、要はストーリーがちょっとよく分かんないことがいろいろあって、うん、
まあ、ありますよ、
でも、まあ、なんかはっきり言って俺は本当にそうなんだよね、あんまりストーリーで見ない派だから、うんうん、まあストーリーも大事だけどね、映画的なんだよね、
すごい、そうそうそうそうそうそう、
非常に、うん、あれが映画だなって感じです、すごい撮り方もそうなんだ、やっぱ編集の間とか、うん、編集も進む、でもとにかく編集はうまいね、
まあそうね、
撮り方もすごい、カメラマンもうまいんだけど、編集音楽も含めてすごいうまい、あの人はねもうちょっと、
いやだから
今後すごく、
今後だからすごいんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、さっきの上田監督と比べてやっぱりセルフプロデュースしない人だから、
しない、
実際その、うん、あの舞台挨拶じゃなくて最後の映画を見に行った時も役者さんとかとみんなと一緒に並んだけど、おとなしい感じの方、うん、どっちかというと俺とうちのが一回お会いした筒井監督だっけ、
あ
みたいな、ま、真面目な優しい感じの、優しい感じの方、
見た目なんかちょっとあれだけどね、真面目な雰囲気じゃないけど、ね、
真面目な雰囲気じゃないけど、おとなしい方なんですごく、
うん、いやそんなに撮ってないからさ、 不思議だなと。
主人公の女の人は芸能界引退
した。あれで引退した。
あれでまた引退しちゃったの、うん、また引退
じゃないの。
あのね、もう決めてたんだって、10年間やる、うん、でその日が上映する日だったの、だその上映する日の前日が、あの
そのパターン、
前日が引退する日で、上映する日には来られなかった、間に合わなかった、もうやめます、ごめんなさいって言って、
パッ
て。
いなかった。
いなかった。だから彼女はいなかったけど、でも、まあ、芸能界の引退作は一応これなんで。
いい役者さんだと
思って、うん、いいけどね。うん、俺はだから、スペシャルアクターズも印象に残ったけど、こっちの役者さんも随分と印象に、やっぱり残りました。
あの漫才師の人もいいしね、すごいね。うん、
ほら
一人も知ってる人いないけどすごい
印象に残るでしょ、
うん、
なんかこう
映画とフィットしてるよね、役がね。
いやあれがね
すごいと思うよ。
成立過程がその、スペシャルアクターズとか、まあ、スペシャルアクターズじゃないや、あの亀止めと同じで、うん、やっぱりあの役者さんがお金持ち出して、
うん、
それであの、ワークショップっていう形で制作費を出して、うん、でやったと、
うん、
いうことなんだけど、あの会社が倒産して、
うん、
お金持って逃げちゃったんですって、
うん、
それで監督がそれじゃあまりにも気の毒だっていうことで、うん、自分でお金かき集めてやったっていう、うん、そういう、う
ん、あ作る前に逃げちゃったの。
逃げちゃったから、で監督と役者だけが取り残されたんで、じゃあ監督が責任取りますって言ってやったっていうさ、うん、怖いよね、あのその何だろう、お金役者さんがどういう、まあ、そういうビジネスモデルあるんだろう。
いやビジネスモデルあるよ、すごいたくさんある、
うん、
でもそうね、
還元されないのかね役者さんに、そういう場合ってのは還元されないか。
いや亀止めぐらいに跳ねたら
それ
還元されるけど、
あれ還元されて
る、還元されてるらしいですよ。
あそうなの、
うん、還元されてるらしいですよ、
うんうん、そりゃそうだろうな、いくらなんでもあんた、うん
あそこまで跳ねるよね。
もう還元もされないだろ、舞台挨拶ばっかりずっとやってるわけにいかんからね、
うんうんうんうん、
あの結局俺がよくできてるなと思ってるのは、あのいろんな2時間の間の物語がさ、彼女がトイレで一番最初に気絶して、
ね、
で目が覚めた、うん、その間の話なのよ、うん、その間に起きてることなんで、うん、嘘か本当かわからん、つまり本当にあったのは彼女が気絶して目を覚ましてフラフラって言ったら生き別れのお父さんだよね、
あ
漫才師の生き別れのお父さんに会って、俺の相方がいなくなっちゃったって言って泣いてるのを、そうなのって言って慰めたって言っただけのことなんですよ。その間にあの幻想的なことがわーっと繋がってるっていうことであって、で話の途中でさ、あの彼女が結局言いたいことっていうのがごめんねって言いたいんだっていうことが、なんとなく見てるこっちに分かるんだけど、まあ、やっぱりそのごめんねかっていう、あの熊の手をしたままごめんねってビルの屋上で言うあたりでさ、涙が出ちゃうんだね、あの見るとね、
うんうん、そなのであの漫才師のあの人は実のお父さんじゃ ないかもしれないってことなんでしょ。い
や幻想だから、そうただどうも幻想と現実がごっちゃになってるんで、だからあのそれこそ最初にこうイライラした時とか劇中と全く最後のさ、あの女の子の顔がそのごめんなさいって言った後の顔が本当に優しい女の子の顔になってるんで、その辺もね、なんかで実はね佐々木監督の映画一通り俺この前のやつで見てみたんですよ。見てみたけど、あのセンスはいいけどここまで突き抜けてるっていうわけじゃないのね。それはもう本当に監督のセンスがいいっていうのが分かるっていうさことであって、これだから監督が突き抜けた結果、なんか慈悲慈愛の心に届いたのかなっていうような不思議な感触もあって、でもねこれがね本当ね、どうしてね俺ね売れなかったか分かんないな、俺はもっと話題になってもよかったんじゃない、こんなに。だってい
やそういう映画でもあるんよね多分ね、まあ、亀止めだけじゃないよって本当に
そうい
つもちらが言ってないことだけどさ、あるんだね、うん、本当に。
でもちょっと俺一瞬聞いた、なんか星は星に願えよっていう、なんか面白いっていうのかな、まあちょっと俺は結局耳に聞かなかった。
本当に上映期間短かったです。あの結局ホラー
秘宝どこでやってたの。
ホラー秘宝祭り、
今日祭りでやってただけなの。特別上映だけなの。
キネか大森
特別上映でやっただけなの。
でね、ホラー秘宝祭りで俺も何で知ったかっていうと、ホラー秘宝の新耳袋のオーディオコメンタリーで2年前に、 いやこれカメラマンをやってるんですよ佐々木監督が、うん、で佐々木監督最近映画撮ったんだって、そう欲しい願いをつって、うん、っていや見た、うん、いや見ました、うん、ちょっとね自主映画であんなことやると俺も本当すごいですわって言ってて、うん、それで覚えたのよ、うん、で次の年のホラー秘宝で欲しい願いをやったから見に行ったらすごかったっていう、うん、出会いだったんですよね、うん、だから俺はブレイク、少なくとももっとホラー界ではあのブレイクしていただきたいというか、もっといろんな人に見ていただきたい映画だと思うんですけどね。
シナリオも自分で、まあ、当然書いてる、
自分でやってる、自分でやってる、だからすごいシナリオだと思うわ、ね、これは、
うん、まあだからやっぱり自分を殺したい、結局殺したいのは自分だったっていう、
そうそうそうそうそう
ことなんだよね。その辺のあれもやっぱりその彼女からそういうのは伝わってくるんよね、うん、結構最初からなんか殴りながらも、うん、なんかその悲しいというか、
はいはいはい、
後ろ向きというか、うん、そこをやっぱりそのガーッと追求していくと、うん、ああいう話に多分なるんだよ。その要は親友になるような女の子がいたじゃん、
いたね、
まあ、あの子も確かにいるかどうか分かんないんだけど、うん、その人を殺すっていうのは自分をやっぱり殺してるんだっていうのは途中から分かってくるじゃん。
そう、ごめんなさいって一言言えないがためにね、
そうそう、
だから何度も何度も傷つけてしまうという、
そうそう、それが見えてくるとね、細かい話の端々もどうでもよくなってきて、うん、こう没入していくんよね、どんどんその世界に、うん、なんかずっとこの子を見ていたいなみたいな感じに、
ね、すごい女優さんだなと思って、ね、家に帰って調べたら引退しちゃったの昨日みたいな、
してたっていう、
は
あ、そうなんや、
あの人だけでしょ、唯一その芸能活動やって元アイドルかなんかやった人、
あ、そうなんでしょ、元アイドル、
あれでやめます、うん、多分普通のもう一切 の、 あのプロフィールはもう消去して肩書きになりますが、まあ普通のね、なるほどなみたいな、まあもうとにかく役者さんはもう全員印象に残りましたよ、うんうん、あの俺もう一つ好きだったのはさ、あのお宅のほらあのホテル清掃してるあんちゃんがさ、うん、あの自分が片思いしてる女子大生を助けてやるってさ、うん、あの、うん、似合って笑うじゃん一瞬、うん、似合って笑ったってドンってつく、うん、であの見せ場って言うとあのお兄ちゃんが似合って笑うとこだけなんだけど、うん、かっこいいんだよ、うん、やってやったっていう、
エレベーターで
そボーンってやってやった、うん、でその今度刺してる方のさ、あの中学の先生、うん、高校の先生もさ、それまでさあの人を傷つけることってどんなに素晴らしいかみたいな話してんのに、うん、もう完全にあの一瞬で負けてキャーってなっちゃったじゃん、俺が殺したかったらな、お前って言って結局負けちゃったってさ、あの男の、あのオタクの男の方にね、あの辺のこともね、なんかねすごくこうエッジが効いててかっこいいなと思って、うん、でも好き嫌いだと思う、これは俺みたいにバーンってハマる人はハマるし、まあハマる人はまあ、うん、ああそっかみたいな、
だから一緒のタイミングで見ちゃったかもしれないけど、うん、大どんでん返しとかね、どうでもいいね、うん、ほんと、
あ、そうでしょ、
映画のどんでん返しなんてね、いらないっていうか、ね、そんなの小手先の話だよ、ほんと突き詰めてるなと思った、そういう意味ではね、すごくこう、その内面の世界をね、彼女のあれ、やっぱ次撮ってもらいたいけど、まあなかなか難しい、
だから欲しい願いをもうちょっとみんなこう、
まずは
あのいろんな人に見てもらうと、引っかかる人って結構いると思うんですよ、それやっぱりもっとさ、なんかこうバーンとやって、少なくとも次外してもいいから、佐々木監督次撮ってよみたいな、もちろんやってるんだよ、うん、ホラービデオであの仕事してるんだけど、
それ系でしょ、
やっぱりこれ系で
映画で、
ね、ドラマ撮ってくださいよ、映画撮ってくださいよっていう気はすごい、うん、
なるほどね、
うん、だから佐々木監督クラウドファンディングするんだったら今度ちょっと出そうかなと思ってるぐらい、うん、俺大ファンです、
いや、うん、すごい才能だと思う、
すごい才能でしょ、
うん、すごいと思う、うん、
これ30半ばでやってるから恐るべきだと思ったんですよ、
ちょっとだから鉄を最初に一番最初に見た、
うん、
中野で見た時のなんか衝撃にもちょっと近いものがあったね、センス、今の感じのセンスとそう確かにちょっと違うんだけど、
うん、
映画としてのフォルムが、うん、衝撃度合いは
3人に見てねって言ったら誰か一人はハマってくれるだろうと思ってた誰か一人は工藤だったかってそれがね、
いや面白かった本当に、前日にあのピカソ館に行ってさ、うん、ピカソの言葉があってさ、まあ、秋で意味とか、うん、なんかメッセージとかいらないと、うん、絵画フォルムだって言ってたのね、
あ、
要はまあキュビズムって結局 それで成り立ってるんだけど、うん、もう意味じゃなくて、うん、そのエッジであったりとか、うん、その形であったりとかで絵を見ろっていうの、うん、あ、なるほど映画もそうやなってちょっとね、うん、見ながら思ったぐらい、
そうこれもね 意外とシナリオはね、普通というか、
シナリオはそんなに、そういう話はね、
話は
そんな
に、いろんなのがあって最後にぐちゃっとなって、ただ計算、
群像劇だ
ね、すごく計算されてるなと思うのは、彼女が大殺戮をさ、うん、ガンガンやってる時に人の血がさ飛ぶんだけど、彼女の顔に全部普通の血の色じゃないわけ、うんうん、それは黄色とか青とかだったりするわけよ、うん、でなんでだろうと思うと、目を覚ました時にあれメイクが崩れてるじゃん、うん、メイクが崩れてるのとの色なんだよね、あれね、
涙ってことね、
だから分かんないわけ、本当にこの殺戮が本当に起きてるのか、それとも彼女が単に泣いてるだけなのか分からんということであって、あ、なるほど、でも本当意味は別にこれは深く突き詰めても
ストーリーはね、
うん、
ストーリーは
そう、シンクロできるかできないかっていうことだから、
ストーリーじゃないね、うん、本当映画は
で、そういう映画もあるってことですよ、俺基本ストーリー重視の映画
だよね、
うん、大好きですけど、もう感覚としてこれはもう音楽かけっぱなところも実は好きだし、日本映画ではちょっと珍しい才能だと思う、こんだけ、うん、音楽かけっぱ、デラダラダラかけっぱで、あとクラブのシーンも割とこう照れなく、そう照れなく出てたんで、ああ痛々しくないなって、クラブのシーンでもね、全然、
どうだったうちの時、
あ、いいですよ、
感想、ああ、いや、全然、分かりますよ、言ってること分かります乗れなかった、
乗れなかった、
乗れなかった、乗れる、乗れないかで言うしかないんだけど、乗れなかった、
乗れなかったって、分かります、
絶対分かるんですよ、
それはそう、それはそうです、
レビュー見てても結構分かれてるよね、
すごい才能だと思ったけど、乗れるか乗れないかで言うと、乗れなかったんですよね、これね、
乗れるか乗れないか、好きになれるか好きになれないかなんですよ、これ。こんちゃんも乗れない派だった。
これはね、何乗れる乗れないですか、何なのこれ、なんでこういう手してんのみたいなって感じで見てたから、なのでちょっとここもう一回見ないとちょっと分かんない、何回か見ないと分かんないなみたいな、
選ぶ映画です、
うん、そうです
ね、うん、でも大したもんだとは思ったでしょ、
うんうん
ね、
うん、
これやっちゃうっていうのはさ、うん、よくやったな、こんなことっていう、うんうん、次頑張って撮ってくださいっていう、そういう、
うん、
もう、
うん、そうね、これまあこういうの、まあ確かに売れないのかね、うん、
まあ
そんなにドカーンってのはならないのかもしれない、
前に受けはないんじゃないの、
うん、
うん、
ね、
うん、
まあそうだろうね、
うん、
でもそんなにマイナーだとも思わないんだけどもな、うん、どうしてこれがこうもっとすげえの出てきたぞっていうことにならなかったのかなっていうのは、俺そんなになんかその選球眼として、うん、なんていうの、うん、突発してるわけでもないと思うんですよ、大体、うん、人が好きなもんって俺も好きだし、
うん、なんだろうな、多分世の中的には、うん、こういうのが昔はあったんだよね、こういうのが受ける素地っていうのは、うん、俺らが大学生の時とかは、うん、
ありましたね、
まあ、まさに結論をして
るし、そう、みんな割とこういう分かんないのを見たりするじゃん、
うん、
ノリで、
うん、
見てたりしてたけど、でも今の時代としてはちょっとねっていう話はあるよね、例えば、うん、なんだろうな、ピアとか見てやっぱほらなんかすげえの出てきたっていう、少ない情報でね、少ない情報の中、うん、これすげえらしいぞみたいなのがなんとなくこうあったじゃん、
あったね、
ね、本当鉄道だったりとかっていうの
を予告見てすげえな
って、そうそういうのに飛びつくみたいなのがあったけど、今はそういう時代じゃないような気がするよね、
あ、
例えば日本もそうだけど外国でも多分例えば昔だったらデビッド・リンチとかがわーって来てたけど、うん、今やっぱああいうのは難しいよね、
まあ、
ああいうのって出ないじゃん、やっぱなんとなく作家性みたいなのが、はいはい、出ないよね、
難しい時代ではあると思うよ。
まあでもミニシアターでやってたりはするでしょ。
だからミニシアター自体がもうミニシアター文化がないんだよね。もうシネコンシネコンで。
でも例のアップリンクとかさ、まだあるんじゃない。あ、なんとか阿佐ヶ谷がなくなっちゃったのか。あの、俺とうちのがつい監督の映画見に行
った。まあまあああいうのもないな、どんどんなくなってるからね、ああいう発信源みたいのがさ、シネマライズとかもなくなったんだっけ。
あ、ない、ね、シネマライズも
ね、
あ、
ないの。
ない、ね、多分ない、うん、ない、ない、ない、ない、ない、ない、目利きが映画を、自分が認めた映画をやるみたいな文化がもうない、ないんだよな、多分な。あ、ないとは思うね。なかなか難しい時代ではあると思うね、うん、時代的に。
でも、例えばさ、わかんないとか、ノリが合わねえけど、うん、これはすごいっていうのはさ、うん、学生の頃からあったわけじゃないですか、うんうん、でそういうのって結構今じゃ DVD で買ってさ、うん、見直してみたりするとさ、うん、あ、そんな簡単なことだったんだっていうのはあるじゃない、うん、割と、うん、でそういうことにトライするっていうことが、うん、今少なくなったってことなのね。うん、
少なくなったような気はする ね、
うん、なんかね、まあ、売れない理由は多分そういうことかもしれないけどね、うん、ただまあ、それで演歌っていう問題はまた別なんだけど、う
んうん、例えばなんだろうな、食べログ文化的なな、食べログでまず見て点数の高いところ行くみたいなさ、うんうんうん、そういうのがあるじゃん、まあ、
フラット化しちゃってる。
フラット化、うん、例えばこういう映画だと5点つける人もいれば1点つける人もいるっていう映画はやっぱ難しいんだよな多分な、うん
うん、それが普通だと思うんだよね。賛否両論があって、うんうん、すごくいい。例えばジャッキー・チェンの映画とかはさ、うんうん、面白いを普通に追求してる。これだって面白いを追求してると思いますよ俺、うん、あの監督の星野源が面白いを追求してると思うんですけど、うんうん、でもね、いいもあれば最低と最高って多分両方出てくるのが、うん、アートとしては一番かっこいいこと、
かっこいいことではあるんだけど、それは俺らの考えであって一般の人はそうじゃないんだよね。多分一般の人は100人いたら80人ぐらいが最高っていう映画を選んで見に行くんで、多分今の時代って、
時代でもそれ前からそうだったんだろうけど、
まあ、前からそうではあったんだろうけど、うん、
あのそれは顕在化してきてるってこと
だな。だからなんか
つまんないから見たくないからね。
そうそうそうそうそう、うん、前もって情報を仕入れて見に行くっていう感じじゃない、なんか、うんうんうん、グルメにしろさ、うん、
ブームブームって言っても昔のブーム、ミニシアターブームなんて言ってもさ、うん、そんなじゃない、そんな大したことなかったんですよ結局、うん、あのブームとしては喜んで見に行ってはいたけど、
うん、まあ人数がね全然少ないけどね、うん、でもまあまあ、ま、そうね、確かに俺ら学生の頃はすごい選べたっていうのはあったかもしれない。まあ、逆に言うとそれぐらいしかなかったので、
あのね
映画が行くぐらいしかなかったから、
それでもあの1970年代から映画見てる人からすると、うん、スターウォーズで流れが変わったって、うん、だからやっぱり
大衆的になったと。
そうそうそうそう、スターウォーズ以前は映画館っていうのはちゃんとあのマカロニウエスタンがあって、あ、ハリウッド映画があってっていうことがあったのに、もうハリウッド映画ドーンって、イタリア映画なんかもエロしかティントブラスしか来ねえみたいな時代に急になっちゃったっていうのは、だからもう狭まって、だから狭まってきてるのは狭まってきてるのかもしれないよね、その作品の入るあれがね、
どんどんね、徐々にっていうね、うんうんうん、
だからつってこう戦闘態勢で見ましょうつって掘っては見るけど、うん、まあね、あのアイドル VS ヤクザとかそういうこういろいろ、
うん、たまには
ありつつ、
たまには
たまには当たりがないとっていう、うん、でも十分当たりを引いてると思うよ俺、うん、これ やってても、うん、あえて、
まあ、ここででかい映画やってもしょうがないからね、うん、全く
鬼滅やってもね、鬼滅やっても
しょうがないじゃん。
コンちゃんの周りで見てる人いない、鬼滅は。
鬼滅、いや、いないかな、
意外に、うん、大人も男性はそうでもないかもね、うん、女性が多いんじゃない、すごく、うん、
でも、まあ、子供と 見に行くみたいな人はいるかな、う
ん
うん、
コンちゃん自身は特にアニメ見ないか。
そうね、でまた鬼滅の場合だと、まあ、いきなり見ても面白いのかもしれないけど、うん、なんか一応ほら見といた方がいい、
前振りでね、
まあ、漫画とか また見なくちゃいけない、うん、
そうね、うん、あれは途中から始まるからね、いきなりね、映画版は、
ああ、うん、それはアニメ版とつながってる、
アニメ、テレビアニメの続き
なんだよ
ね、
なるほど、うんうん、そうか、 原作でもある話だ。
原作でもある話。
なるほど。
というわけでね、
佐々木監督頑張ってください。
頑張ってください。はい。はい。